はようございます。和田治と申します。初めての方々も、行くにもおられると思います。昨年の春までは、私も、私のお兄さんのように本当に慕っている、森秀樹先生がですね、この御蔭福音教会の牧師として、浪しておられました。森秀樹先生、明子先生、ご夫妻。四国の方のですね、教会に赴任なさいまして、私が、こちらに、使わされました。関西聖書神学校というところに普段は、おりまして、水曜日と土日だけ、こちらに、来させていただくというような、本当に誠に、この足りない奉仕でありますけれども、皆様に支えられながら、ご一緒させていただいております。さて、今日ですね、このお手元の週報にもございますように、信じる人たちの幸いという題でですね、あまり長くならないようにと気をつけながら、お話しようと思っています。で、今日は日曜日ですけども、この2日前というか3日前の金曜日に、このイエスが十字架につけられて、処刑された、まあ、2000年前ですけれども、それは歴史の教科書にも出てくる、歴史的な事実ではあります。で、けれども、このイースターという日は、その2日後、まあ、ユダヤの数え方というのは、その日も入れますから、まあ、金、土、日と、1、2、3、3日目の朝に、蘇らされたと。復活したという、そのことを記念する、日なんですね。それがイースター。で、有名なのはクリスマス、イエスが誕生した日ですよね。で、これは、それこそ、本当に今や世界中のどの国のどの民族でも言われてるんではないかと言われるほど、とても有名なもの。で、それよりはあまり有名ではないのがこのイースター。しかしこの聖書のメッセージからするならば、このイースターの方がむしろ重要なんですね。もっと言うならば、イースターのこの出来事がなければ、キリスト教というこの宗教そのものがもう成り立たないというような、そういうものなんですね。で、その本論に入ってきます前に、少しですね、今のこの世界情勢に、世界情勢に触れるというのはそんな大したことではないんですけども、やっぱり気になっている、このロシアがウクライナに、本当にこの侵略を進めているそのことについてちょっとだけ触れたいと思うんですが、もう皆さんも何とも言えないその憤りと言いましょうか、何とかならもんかというですね、怒りを持ってそのニュースを見ておられるんではないかと思うんですね。私もその一人です。で、心を痛めるその映像やニュースがいっぱい入ってくる中で、私にですね、もう、このまぶたに焼き付いているような、一つの、画像がある。それは、この、ウクライナの現地の写真の上に、こう、赤くですね、ビャッとこう、出てるんですよ。フェイクっていうね。で、これは偽物だ。ね、これは本当のニュースじゃない。みんな騙されるな、という、そのフェイクっていうのが出て、で、ロシアの人たちはそれしか見れない。だから、ロシアの人たちの8割ぐらいは、今ロシアはなんとかウクライナのために頑張ってるのに、ウクライナから反撃されたりして、なんと大変なことかと、ね、思わされてるんですよ。もう誠しやかに、その、もう、いくにも遺体が倒れている、でその、この撮影の後で、よく見ていると、その、この、役者たちが、起き上がって歩き出したというようなこともですね、まことしやかにニュースで流れている。で、ロシアの人たちも自分たちの隣の国、親類や、この家族すら住んでるようなそういう国で自分たちのロシアがそんなことをしてるなんて思いたくないから、そういうニュースを見たら、あ、やっぱりそうか。思っちゃうわけですよね。無理ないと思います。フェイクニュース。で、どうしてこういう話をしてるかというと、このイエスが復活した？いや、それはフェイクでしょう。伝説に、この、基づいた宗教がキリスト教でしょう。でもその中には、たくさんの人々を幸せにする教えが満ちているから、キリスト教はいいものです。ね、いいものではあるけれども、その中の、 私たちの理性に合わない部分はとてもじゃないけど信じることはできない。いや、クリスチャンの人たちだって信じてないでしょう。え、まさか信じてるんですか？イエスが復活したって本当に信じてるの？というようなことが、今、世界の3分の1のですね、この人口の方々がおそらく、いわゆるキリスト教会というところで礼拝されていると思いますが、そこでは、フェイクではない。本当にそういうことがあったんだというふうに、信じられて礼拝がなされているんです。それどういうことなのかということをですね、ちょっと心の片隅に置いていただきながら、ご一緒していただきたいと思っています。で、聖書のですね、性格を一言で言うと、この、めちゃめちゃ正直、そして赤裸々なんですね。今朝、バンドのですね、今日のソングリードをしてくださっている、彼がですね、お話をしてくれました。あ、私も、夜中に起きるなと思いながら聞いてて、私が起きるのは、飼っている猫がですね、私を起こすんですけれども、けども、夢の話をなさった。ね。で、皆さん聞かれて、いろんなことを感じなさったかもしれません。私はね、あ、正直な方だなと改めて思った。わざわざですね、そんな、こう、食いてらっしゃる、いわば、こう、なんて言いましょうか、ご自身の、恥ずかしいことをですね、お話しくださる。で、それは聖書のあり方なんですよ。で、聖書っていうのは、こういうこと書かない方がいいんじゃないのっていうことまで全部書いてるんですよ。典型的なのは、今日の話をお聞きしながら一つのことを思い出した。このダビデ王というユダヤ人だけではない、もう多くのクリスチャンたちからすごく尊敬されている、私も、かつてアメリカに住んでいた時にそのミドルネームをね、決めろと言われてダビデにしました。デイビッドって。ね。そのダビデ王という人が、なんと、ふっとこう、魔が差して、この、綺麗な女性を招き入れて、貫通して、で、そのことを、この、証拠を隠滅するために、その女性の、非常に、そのダビデ王にとって忠実だったウリアという部下を、この、間接的に殺すんですよ。ね。その、だからウリアに対して謝る機会どころか、もう、あ、死んでよかったっていうのはね、そんなことみんなから尊敬されている王様の、しかも彼が書いたたくさんの詩篇がですね、聖書の中にも載ってるわけですから。だから書かない方がいいんです、そんなこと。でもそれも含めて全部書きますね。で、それはその、基本的に聖書っていうのは、神様がこの世界を全部作られて、その神様の似姿に人間を作った。だから人間は素晴らしい存在である。と同時に罪っていうものが、その神様の素晴らしい愛、清さ、正義と、この断絶をしてしまっているので、その罪の影響の中で、一歩間違うと何をやらかすかわからないような、そういう危うさを持ってるんだ。ってことを教えてるわけです。そして、それに対してずっと人々が根本的な、この解決を、救いを待ち望んでいた。そのずっと待ち望まれてきたメシア、救い主がついに来た。それがイエスだと。でも多くの人々はそのイエスを信じないで、とうとう十字架で処刑されたんです。もうイエスのその振る舞いを、言動を見ていると、もう自分が処刑されるようにわざと持っていってるかのような、そういう中で彼は殺されていった。でも、三日目に蘇ったということ、そこに私たちの救いが全部かかっていると。だから、許されている。全部の罪を、もうごめんなさいって許してもらった罪も、ごめんなさいって言ったんだけど、いや、許し、あなたのこと絶対許さないよと言われているその罪も、まあ、謝る機会すらもなくなってしまったそういう罪さえも全部、私が権威を持って許すと言い切ってくださるイエスという救い主を信頼することを促す、そのメッセージが聖書のメッセージなんですよ。だから、許されている、悔い改めとおっしゃいますけども、方向転換をして歩むっていう、それを神様によってさせていただいているから、赤裸々にそのことを話すことができる。ご返ししないでください。私、 そういうこと話してくださいよって、こう、牧師から圧をかけられてるんじゃないか、そんなことは全然ありません。もう自主的に、このそういうふうにおっしゃりたい方はおっしゃるというね、そういうことでありまして、キリスト教会に行ったらそういうこと言わされるかどうかというか、そういうことではありません。まあ、いずれにせよ、申し上げたいことは、そういうその聖書の正確な、この記述のスタイルからするならば、ここに書かれていることも、フェイクニュースではない。そして、この実際にその当時、もしそれがフェイクニュースだったら、こんなのは嘘だというふうに、見てみろ、ここにイエスの墓から出てきたイエスの骨があるじゃないかと言ったら、あ、そうか、やっぱりイエスは死んだんだ。それで一発で、このイエスを信じるその宗教そのものは根底から消えたはずなのに、でも、未だに世界中の人々が、多くのクリスチャンたちがそのイエスは復活したということをベースにしたこの聖書を信じて礼拝しているという現実があるわけですね。さて、ではそのこのフェイクニュースとしか思えないような、けども実際に起こったとされるその中身をですね、少しご一緒したいと思うんですけども、あの前にですね写してあげますけども、この先ほど読ませていただいたヨハネの福音書の20章の19節、ちょっと訳がさらに新しいものになっていますけれどもですね、大体同じことです。で、その19節をですね、見ていきたいと思いますが、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、うんぬんって書かれている。で、このその日、週の初めの日は日曜日です。で、今はもう時間の関係で開きませんけども、その前に、その日の朝早い出来事が書かれてるんですよ。で、つまり、イエスが処刑された金曜日を入れて、金、土、日の3日目の早朝、マグダラのマリアという人がお墓に行った。イエスのお墓に。それは、イエスのそのご遺体にですね、しっかり手入れをですね、この油を塗って差し上げたりということはできてなかったから、それしたいなと思って行った。もうマグダラのマリアという人は、ものすごく具合が悪かった。それをイエスによって癒された。そういう、もうイエス様ありがとうっていう気持ちでいっぱいのイエスを愛する、そういう人だったんですけど、行ってみたらですね、この、当時その横穴式のお墓でした。で、その前に、大きな石をバーンと置いて、そこにローマの封印がされていた。というのは、このイエスはですね、自分はやがて殺されるけれども、3日目に蘇ってあなた方の前に自分の姿を現すっていうふうに言ってたので、そんなことがあるはずはないんですけど。でも、もし弟子たちがイエスは蘇ったんですよっていう嘘を、それこそフェイクニュースを流して、また混乱したら困るから、この弟子たちがそのイエスの遺体を盗んで、ほら空じゃないですかっていうふうに言わないように、ローマ兵がそれを見張るようにと指令が出て、ローマの軍隊からですね、このその墓を守るようにと何人もの人たちがいたわけですよ。で、その石を誰かがのけてくれるんだろうかなと思いながら、マグダラのマリアが行ったら、そしたらその石は取り除けられてた。あれどうなってんのかなと思ったら、ね、とにかくその、中を見たらそのイエスの遺体がないので、えらいことやと盗まれたと思ってですね。で、そのペテロと、もう一人、イエスに愛されていた弟子とかね、まあ、それはこのヨハネの福音書を書いたヨハネなんですけど、その二人に知らせに行ったんですね。そしたらえらいこっちゃと思って、その二人はその墓に向かって走っていくわけですよ。で、この若い方のヨハネの方が先について、中を見てみたら、やっぱりから、中にはよう入らんかった。だけども、その後からついてきたそのペテロが中に入って、あ、本当だ。で、どんな様子だったかということも詳しく書かれてるんですね。で、短く言うと、そのイエスの遺体をこう覆っていた布切れがこう、ふわっとこう、で、そこからちょっと離れたところに、イエスの頭に巻いていた、そのターバンのような巻物がふわっとこう置いてあった。ね、あれ、どうなってんだろうかなと思った。で、こう、帰っていくわけですよ。不思議だなと思いながら。ね、でその時点で、ね、いや、イエスは蘇るって言ってたんですから、ピンとくればいいものを、誰一人としてイエスが蘇ったと思わなかった。そんなことありえないですもん。で、マグダラのマリアは、もう延々泣くんですよ。 もう私の愛するイエスのそのご遺体どこに行ってしまったんだろうか、ね、こんなことまでしてって、もうご遺体すらもまたこの隠したりまた痛みつけたりするのかって、もう勘弁してくれと恩を泣いていた。ところがね、イエスがですね、後ろから女の方、なぜ泣いてるのですかって声かけた。もう涙で目でですね、振り返って、で、その番人だと思ってね、あなたがあの方のご遺体をどこかに動かしなさったんでしたら、どうか私に引き取らせてください。ね、そしたらイエスが、マリアって名前を呼んで、あ、イエス様だって分かって、ラボニーと言った先生という意味です。ね、でそのことをね、もう蘇られたイエスを私を見たんです、先生を蘇られたんですってことを、もう嬉しくなって弟子たちの子に行ってそれを話すんですよ。ね、で皆さんだったらそれを聞いてどうなさいます？あ、マグダラ・マリアがそう言ってるイエスに会ったっておっしゃってるよ。ね、やっぱりイエス様蘇ったんだ、そういえば蘇ったって言ってたよねってなるでしょうか。ね、いや私だったら絶対信じない。マリア、しんどいな。もうあまりにも悲しくって、もうおかしなってもたんか、ね。具合悪くなってしまったんか。そんなことあるわけないやろ。夢でも見たんか。な、嫁が言ったらええけどな。そんなことあるわけないよってこう、悟すかもしれない、ね。そして実際に弟子たちは誰も信じなかったんですよ。ということが起こったその後、その日の夕方です、ね。で、もう一度見ていただきたいんですけども、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。あのイエスの仲間だっていうことが割れたら大変なことになると思って怖くてですね。でもイエスが来られて彼らの真ん中に立ちこう言われた平安があなた方にあるように。この平安っていう言葉は平和とも訳される、祝福とも訳される豊かな言葉です。平安があなた方にあるようにと言われた。ああ、そうだったのか。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。それは意味があります。釘を刺された十字架につけられるときにね。そして脇腹は、もうイエスが死んだと思ったんだけども、本当に死んだかどうか確かめようと思って、脇腹をブスッとこう、ローマ兵が刺すわけですよ。そのときに、血と水がブワーッと出た、ね。で、その脇腹の傷。確かに私はイエスだよっていうことで、手と脇腹を彼らに示された。で、あ、やっぱり先生だと分かって、彼らはそこで初めて、ね、喜ぶんですよ。ね。で、その次見てください。イエスは再び彼に言われた、平安があなた方にあるように、もう繰り返し出てくるってことは、この聖書が一番伝えたいことなんですよ。平安をあなた方に与えたいと思って、こうして今、私はいるんだよ。で、ところがね、その時に全員弟子たちが揃ってたんではなかった。一人いない人がいたんですよ。ね。次見てください。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。ね。どんな風に言うでしょうか。もう、イエス様蘇ったんだよ。先生蘇ったんだよ。私は見たんだよって、すごくエキサイトとして言ったと思います。いや、トマス、信じられないのはわかる。僕たちだって、君の立場だったら信じないよ。でも本当なんだよ言った。とね、トマスはどう言ったかというと、私はその手に釘の跡を見て、釘の、あ、ごめんなさい。釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して死にませんと言った。ね。で、このトマスに対して、この、なんちゅうやっちゃという、そういう見方も確かにあるんですよ。でもね、そうでもない。実は、トマスってどんな人かというと、もう今も時間の関係で開きませんけども、この少し前を見るとね、イエスと弟子たち、トマスたちが一緒にいたときに、イエスがラザロっていう、とっても親しくしていた、友達がこう亡くなったんです。そこにこう今から行くって。でもそこはこう危険な場所だった。イエスを捕らえようとしている人たちがいたのでね。で、その時に、他の弟子たちがこうビビっているときにトマスは私たちも先生と一緒に行って死のうではないか。もしかしたら先生と一緒に殺されるようなことがあるかもしれないけれども、それでもいい。イエス様と一緒に行こうというようなね、とまっすぐな人だったんですよ。熱心な。あるいは、ある場面では、 このイエスがですね、私は父のもとに行ってあなた方のための場所を用意してから戻ってきてあなた方を迎えるよって、なんかこう分かったような分からないようなことをおっしゃった、まあ、それはやがて天に帰って、そしてもう一度あなた方を迎えに来るよ、その時にはあなた方がこの地上の生涯を終えて命あるものとして永遠に生きる、そういう場所を私が用意してもう一回迎えに来るってことなんだよっておっしゃった。でもそのことがこうふわーっとこうベールに包むような言葉だったので、トマスはね、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうかと問い詰めるんですよ。つまり納得できなかったらまあまあいいかとできないタイプ、ね、ちゃんとこの、あ、なるほど、そういうことだったら分かりましたと筋を通したいという、そういうタイプですよ。ね、好感持てるでしょ。でそういう中で、そんなイエスが蘇ったなんてということでこういうことを言ったということなんですよ。さてその後こういう展開でありますね。8日後、ね、まあ先ほど申し上げたようにその日も入れて8日後ですから、ちょうど1週間後の日曜日ですよ。弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。これ、ね、トマスも一緒にいたっていうのは結構いいんですね。教会の礼拝っていうのはそういうとこなんです。イエスを信じて、この復活したイエスと会った人たちもそこにいる。でも、イエスがこの蘇ったなんて信じられないぞ、騙されないぞと思っている人たちもいる。で同じように、教会っていうところは、あ、自分はイエス様によって救われたんだ、イエス様礼拝したいという人ばっかりが集まるところではないんです。ね、むしろ、いや、イエスと本当にいるんだかどうなんだか、でも、やっぱり疲れている、また、真理を求めている、自分には渇きがある、ね、愛が欲しい、そういう渇きを持って、あるいは信じる気はないんだけれども、どこか惹かれるところを聖書に感じてとかね、いろんなことで、いろんな方々が集まるのが教会。まあ、ある人々はキリスト教会の礼拝っていうのはもう信仰を持って、神様を礼拝したいと思っているそういう人たちだけしか入れないと思われるかもしれませんが、そうではないんですね。でこの時もこのトマスも含めて弟子たちが集まっていた、そこにイエスがどうですか、彼らの真ん中に立ちてかれてますね。そしてどういったかというと、やっぱりもう一回先ほどと同じように平安があなた方にあるようにと言われた。そして次見てください。それからトマスに言われた、今度はね、みんなに平安があるようにとおっしゃってからトマスに、ね、おそらくトマスの目を見てでしょうね、こういった、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい、ね。どんな気持ちでイエスはこれを言ったんでしょうか。ね、問い詰めていると読めなくもない、ね。どうして信じないんだ、ね。そして、このトマスに対して反省を強いる、ね。そういう言葉のように取れなくもない。でもね、そうじゃないんですね。というのは、その次見てください。トマスはね、答えて、私の主、私の神よ、と言った。この手の跡の、手の釘跡や、あるいは脇腹のその傷跡に、実際に触れてみて、確かめて、ああ、やっぱり蘇ったんですね、って言ったんじゃないんです。ね、もう、イエスを、この見たからというよりも、イエスがトマスに対して今までと同じように、ぬくもりいっぱいの思いでもって、私はあなたに平安を与えるためにもう一回来たんだよ。信じてごらん。ほら、私じゃないかっておっしゃってくださっている。それが分かって受け入れられているっていうことを彼は受け止めて、それに応えて、私の主、私の神よ、と言った。で、その次、イエスは彼に言われた、あなたは私を見たから信じたのですか？見ないで信じる人たちは幸いです。これも咎めているようにも読める。でも、咎めている言葉じゃない。なぜならば、この、見たから信じたのですかっ ってイエスはおっしゃった。じゃあ、見ないで信じた人は誰ですかというと、一人もいないんですよ。マグダラのマリアも、ペテロも、ヨハネも、弟子たちもみんな見て初めて信じた。責めてないんです。もう無理もないんです。だってありえないことだから。でも確かに死を打ち破ってイエスを蘇らされて今ここにいる。で、これから先、私はやがてもう天に帰る。で、私の姿を直接見ることができない。でも見ないで、あなた方の証言を通して、あなた方が私は見たんです。私はイエスと出会ったんです。先生は確かに蘇られたんです。救い主なんです。聖書でずっと言われてきたことは本当なんです。ついにメシアが来たんです。私たちはその証人なんです。私たちの目撃証言をもとに、どうかイエスを信じてくださいと言って、その彼らの言葉を受け止めて、見ないで信じる人たちは幸いですと、私たちも含めて世界中の人々にイエスは語っておられます。さて、その次見てください。この少し前にですね、こんな言葉が載ってる。これを目撃した者が証ししている。それはあなた方も信じるようになるためである。その証しは真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っている。これは、このイエスの十字架の直後の、それこそ先ほどちょっと触れた脇腹をブスってやった時に血と水がバーって一気に出た。それを見た人が書いてるんですよっていうふうに言った。どういうことかというと、この聖書のですね、新約聖書の最初にマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書って4つの福音書がありますけども、マタイ、マルコ、ルカという3つの福音書は、イエスが死んでからそんなに経っていない20年とか25年とか30年ぐらい経った時に書かれたものだから、その当時、いや、こんなことを書いてる、これは嘘だよっていうふうに証言しようと思ったらできる人たちがいた。でも、この、それはもみ消されなかった。なぜか、それは本当だからです。ところがこのヨハネの福音書というのは、ヨハネは弟子たちの中で一番若くって長生きした。だからもう90年代、その当時にはもうイエスの十字架刑をこの目で見たという人たちがだいぶ減っていた。そういう中で、それこそ見ないで信じる人たちが起こるようにという願いを込めてこれを書かれたわけです。で、その著者がこう言ってるわけ。目撃した。私は見た。だからどうか信じてほしい。信じられないのはわかる。信じることができないような不合理なことを書いてるのはわかる。でもそれは本当に事実なんだ。信じて救いを得てほしいという気持ちで書いてますよというふうに書かれている。正直な聖書が。ね、で、その聖書が言いたい、ことを、ね、もうその分厚い聖書ですけれども、ギャーッと凝縮したように、ヨハネが書いた言葉がこれです。次見てくださいね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神はその一人子イエスをこの世にお送りになって十字架で呪い殺す。そのことによって全人類の罪を全部イエスに追っかぶさせて、どんな罪も許されて、そして救われた者として、罪から解放された者として、永遠の命を持つ者として生かしたいと思って、一人をイエスをこの地上に送ったんだ、ということを、この言葉は言ってるじゃないですか。で、まさに、その永遠の命の希望を持って、一足先に、この地上の生涯を終えられて、そして今、天において、それこそ平安があなた方にあるようにとイエスがおっしゃったその平安。神様しか与えることができない本物の安らぎの癒しの祝福の中で歓喜しながら生きているというのが、この信仰の先輩たちですよ。私は、ここにご遺骨が、あるいはお写真がある方々のほとんどの方々は直接お会いしたことがない。で、けれども、その、ね、多くの方々が、いや、ほとんどの方々が、イエスを信じる信仰を持って、この地上の生涯を終えられた。あるいは、その 祈りの中でこの人の生涯を終えられたとするならば、その一人の人の魂は聖書の御言葉によると永遠の命を得て今も生きてる、ね、生きるそのスタイルは違う、私たちのようにこの地上で肉体を持ってというスタイルとは違うけれども、でもその霊は確かに生きてやがて会うことができる、その希望を与えるためにイエスは死にそして蘇らされたのだというのが聖書の主張なんです。正直な聖書の主張です。もう終わりたいと思いますが、このウクライナのことを冒頭に申しました。早く平和が来てほしい。でもそれは一言ではない。私が仕えている関西聖書神学校にこの春ですね、5名の入学生が、まあ、正確には6名ですけども、1人は今留学してますので、もうちょっとしたら帰ってきますけども、その6名のうちの2人は外国の方です。で、1人は中国人、1人は韓国人です。で、この2つの国に、私たちのこの日本の国がかつて何をしたか、私も学びました。そして、この今、ウクライナに対してロシアがしていることを、もう何倍も残虐にしたようなことを実際に私たちの国は韓国や中国でした。そして私はこう思います。私が同じ時代に、ね、同じ立場で生きていたらきっと同じことをしたに違いない。一言ではない。つながりがある。つまり平安があなた方にあるように、平和がこのウクライナの地に早く平和が来たらいいなというその願いは、そのまま私の心の中に、私と誰かのその人間関係の中に、私たちの中に、間に平和があるようにという渇きにつながっている。皆さんどうですか？日常生活の中で、実は自分でもどうすることができないような、この心の葛藤、矛盾、分かっているんだけれども収まってくれないなという、あるいは人と人との間の争い、憎しみ合い、妬み合い、蔑み合い、争いがあるでしょうか。そこにイエスは平安があなた方にあるようにとおっしゃってくださって、口先だけではない、文字通り命がけでそれを与えようとしてくださっている。私たちが心を開けばそれを与えられつつ歩むことができる。そこに生かされているのが、今、世界中でイエスタ礼拝をこの捧げている多くのクリスチャンたちだ、ということですね。それでは、お祈りをお捧げしたいと思います。どうぞ、お祈りしてください。天のお父様、どうか、この世界に平和を一日も早く与えてくださいますように。けれども、そのこととともに、どうか、私たち一人一人の歩みのただ中に、私たちの人間関係の中に、家庭において、職場において、学校において、自分の努力ではどうすることもできないような争いや妬みや憎しみ、また自分自身の心の内側にある恐れや嘆きや傷、悲しみ、痛み、どうぞ、あなただけが与えることのできる平和を、平安をお与えくださいますように。そしてどうか今日この時をきっかけに、本当に一人でも多くの方々が聖書を読み始めなさり、またイエスを本気で求め始めなさる、そのようなステップとなることができますようにも祝福してください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。